まちここぶっちゃけトーク。面白いものづくりを増やすことを目的に、ものづくり業界で活動中のまちここがお送りするまちここぶっちゃけトークへようこそ。この番組では私、町工場の町子がものづくりする職人さんや、町子が一緒にものづくりしている方々をゲストにお迎えして、ものづくりから始まる面白い未来を描いて楽しくお話ししていきます。今日は東福炭鉱株式会社の副社長田中紀美さんをゲストにお迎えしました。東福炭鉱さんは工場見学させてもらったんですけど、本当強靭の世界です。鉄を、すごい大きな鉄を熱々にして、叩いて形にするっていう技術をお持ちなんですけど、もうこれはね、見てもらわないとわからないんですが、今日はその辺を田中さんに聞いていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りします。はい、皆さんもう梅雨真っただ中で、この洗濯も干さないといけないけどジメジメしてっていうこの気分が見える季節なんですけども、やっぱ雨も降らないとね、こう一年過ごせないということで、雨にも感謝しながら今日も元気にいきたいと思います。皆さん、先日ですね、朝日新聞の記事ご覧いただけましたか？ご覧いただいてない方はぜひちょっとウェブでも見てほしいんですけど、以前お話ししたこのザ・クラフターズがですね、紹介されました。結構大きな記事で載ってたんですけど、みんなのキャラクターがね出てきて、クラフターズのメンバーも紹介していただきました。で、今日からこのね、クラフターズのメンバーの皆さんをゲストにお迎えしてお話ししていくということで、お一人目はこの東福炭鉱の田中紀美さんをお迎えしました。それでは紀美さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
東福炭鉱の紀美さんこと田中紀美と申します。お願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
紀美さんキャラが可愛いんですよ ね、これが。
もうありがとうございますね。なんか本人以上にどえらい可愛く見せ上げていただいて誰みたいな。
いや、もうこの炭鉱っていうね、なんかなかなかこうみんなが知らない業界なんですけど、
う
ん、
そうですね、
うまくこう絵にね表現されてて、女の子キャラがこうクラフターズにいるのはすごい嬉しいですよね。
いや、ありがとうございます。
最初マチコだけだったのでね、はい、そうなんです。このね、東福炭鉱ってこの炭造なんですよね。
そうですね、はい、
はい、炭造ってこういろんな種類あるんですけど、炭造種類あるんですけど、普通ってこう、金型型にこうあちあちのこう液体を流す、あ、それ炭造か、
それ鋳造。
鋳造か。あれ、
ね、そう、まあ、よくね、間違えられますね。
そうなんですよ。
鋳造と炭造は全く違うんですね。鋳造は型をに、鉄を溶かした鉄を流し込んで、形を作ると、で、炭造も2種類ありまして、
はい、
まあ、金型に、熱々溶けない手前一歩手前で柔らかい鉄を金型に入れて、はい、それで部品を作るっていう鍛造もあるんですけども、東福炭鉱がやってますのは金型は一切使わないで、プレスと重機だけで、まあ、粘土をこねくり回すように部品をお作りすると、
です
ので、まあ、一つから型を作るメリットっていうのは、まあ、量産ですよね。たくさん同じ部品を作るのにいいんですけども、まあ、自由鍛造っていう私たちがやってるやつはですね、もう一品から
作るんですね。
型なしで、型ひもなしでお作りできると、
で、
まあ、大きいのも最大でもう本当7トンぐらいの大きな部品も
7トン
7トンできるっていうのがね、
イメージつかないですよね。
意味つかないですかね。
7トンって多分一般の人に7トンが分かん
ないですよね。
多分キロの世界で生きてる。
そうですね、でも、まあ、鉄の7トンってそんなに大きくないんですよね。大きくないか。
大きくない。大きいですよ。麻痺ですよ。
麻痺してきた。
いや、でもなんか流し込む鉄は溶けたらこうドロドロになって流し込むじゃないですか、炭造の場合は叩くんですよね。
叩いて鍛えるんです ね、
まあ、鍛えるって字ってそういうことですよね、
そうです。鍛えて言うと鋼を強くしていくんですよね。よくお米でね例えると、鋳造は ご飯です、炊きたてのご飯。
はいはいはい。
でもあの鍛造はお米、あ、お米じゃないわ、お餅。
お餅
だから叩いてきたら粘りが出ますよね、
はいはいはい、
しっかりした粘りが出るのと、
はいはい、
お米ってサクサクしてますよね、
うんうんうん、パラパラですよね、
パラパラなんですよ、うん、中造はパラパラ。
あ、そういうことな
の。鍛造は叩いて叩いて鍛えてるんで、うんうんうん、粘りがあるんですよ。だから餅も鍛造の方が圧倒的にいい製品ができてしまいますし。
へえ、そういうことなんですね。
そういうことなんです。
でもあの何度っていうか、あれ真っ赤っかになるじゃないですか、はいはい、私もちょっと工場見にお邪魔した時に、はい、あの本当2メートルも、いやもうちょっとかな、3メートル以上離れてたのに、うん、もうすごい顔面熱いぐらいの、
めちゃくちゃ熱いですよね、
ね、あちあちになってましたけど、あれあんな塊をあんなに熱くして、
はい、
餅もそうですけど柔らかくするにはこう熱かけるじゃないですか。
そうですね。
何度とか、
大体1250度ぐらいを、一晩かけて、うん、あの温めて熱々にしていくんですね。
あ、そうしたらあの真っ赤かの鉄になるんですか。
真っ赤になると、で柔らかくなるんで、そこで、
うんうん、
プレス機で圧力をかけながら形を作っていくと、
うん、普通ね、叩くって言ったら私らあの鍛冶屋さんで包丁を叩いてる人ぐらい、
はいはい、そうですね、
しか見てないけど、うん、そのトークさんでやってるのはそのプレスで叩いてるじゃないですか。
そうですね、やっぱり弊社は大きいものを作るので、うん、ハンマーのようなものでは叩けないんですよね。
あれは無理ですね。確かに。
だからもうプレス機で何百トンプレスとか何千トンプレスという単位の大きなプレスで圧力をかけていくと、
うんうんうん、
ただ人間がやっぱり持てないので、うんうん、重機で掴んで、
そうですね、
もう重機も人の手のように動かすんでね、
うん、あれすごいですよね、うん、
すごいです。あのね、重機乗ってるこの今度ね、手の操作を見てください一回、
うんうんうん、
恐ろしく操作うまいですから。
そうなんです
か。ものすごい細かい操作、レバーをね引いたり何やらしたりして、
へ、
非常に細かい動きをしてるんです。
いや、まあ、あれガンダム乗ってる人みたいですよね。
ガンダムですね、あれ。
いや本当にマシンっていうかロボットを中でコックピットに乗ってみたいな、うん、
コックピットはまだ指令がね入るじゃないですか、
はいはいはい、
鍛造はもうね、あうんの呼吸なんですあれ、
ね、
何もそこにあのスピーカーもなければ指示書もないんですね、うんうんうん、ただこれを作るってみんなで見たものをパッと頭に入れて、うんうん、あのプレスを打つ人を防振って言うんですよ、うん、
はいはい、
まあ、あのオペレーターのことをね、
防振って言うんですか。
防振ってあの本当はオペレーターって言うんですけども、うん、鍛造業界でプレスを、うん、あの押す人、指示を出す人を、うん、あの言ったら指揮者に例えて、あの指揮者のように手を動かすだけで、ね、みんな動かしていくんで、それをね、はいはい、棒の棒と心って書いて棒心って言うんですよ。
そんな棒なんですか。
そう、
へ、
指揮者なんですよ結局。その指揮者の言う通りにみんなが手の動きとか目の動きとかでそれを察知して、重機の上からそれを巧みに動かしていくんですよ、うん、
めちゃめちゃ神経張らなダメな仕事ですね。
そうですね、よそ見せができないですし、
そうです、ね、
鉄落としたら大変なことになりますから、大きな鉄なんでね。
確かに何トンですかね。
何トンで、しかも真っ赤っかなんで、うん、そこに人が近くにいるとすぐに倒れたら死んでしまうわけですから。
そうですよね、やけどレベルじゃないですよね。
やけどレベルじゃないね。
あれだって1メートル以内に行ったらやけどしそうな暑さじゃないですか。
そうです、だからもうちゃんと面かぶってしっかり防御しないと近づくこともできないの で、
う
ん、
そうですね、
本当でも危険な仕事だと思うんですけども、うん、でもないと日本で部品がまずもう存在できなくなってしまうんで、
うん、
やっぱ誰かがやっぱ危険な仕事をして、うん、あの部品を作っていかないといけないというところでね、東北炭鉱になっててるのかなっていうふうに思ってますけどね、
うんうん、そうですよね、やっぱ支えてる人は裏ですごく頑張ってるね、
すごく頑張って、当たり前じゃないんですよね、この部品一つ作るのもね、
なんかもう今特にですけど日常ものがあるのが当たり前になっちゃってるので、
そう
ですね、そういうところって知ってほしいですよね。
なんか物をね、右から左にね、あの買って売るだけがね商売じゃなくて、うん、実はそれは作ってるっていうところをね、
うん、
なかなかね周りが見えない見えづらいところなんですよね。
いや本当そうやと思います、うん、でもなんかその鍛造業界でものを作ってるものって多分身近感が本当にみんなないじゃないですか、うん、
ないです、全然ないですね。
例えば今その生活の中で絶対必要って言われた時に、うん、こういうところに使われてるよっていうのあります？
まずみんなが乗ってる車を作る工作機械、
うん、あ、作るための
車をまず作る工作機械の心臓部品を もちろん弊社のような鍛造でできてるんです。大きな機械が入ってるんで、で先日もあの納品した工作機械屋さんにある部品を納品して、うん、これはどこのやつですかって聞くと、うん、まあ、フ フェラーリを作る工作機械やと、
うん、
だからそれその心臓部品をうちが作っとるんですよね、
う
ちがないとフェラその工作機械もできないし、もちろんフェラーリも作れない、
う
ん、
そうですよね、はい、ちょっとテンション上がりますねそれ。その
あまりにもかけ離れてるんですけども、うん、やっぱり日本の鍛造部品が優秀なんで、
へ
やっぱ一番圧力かけるところは鋳造では作れないんですよ、うんうんうん、やっぱ鍛造じゃないとダメなんですよね。
やっぱ海外は鍛造ってあんまないんですか、ね、
あの昔はドイツが盛んだったんですけど、ドイツはその技術を手放してしまってるんですよ、は
い、あそうなんですか。
できるって言いながらできないんですよ。なんかどんどんどんどん鍛造技術っていうのは結構絞られてきてまして、はいはい、やはり日本は自動車産業が盛んだったじゃない、盛んでね、はい、やっぱそこって付随してくるのが鍛造技術なんですけども、うんうんうん、やっぱり世界中であのエンジンを作れるってそんなないじゃないですか、
う
ん、
ないですね。
その中の日本はやっぱり鍛造が優れてるんで、
うん、
やっぱりあの盛んなんですよ鍛造っていう業界がね。
でもなんか金型があったら、うん、結構あのイメージですよ、たい焼きとかでもそうですけど、うん、金型さえあったら形すぐ作れるなってイメージはつくんですけど、
はいはい、
金型なしで形作るっていうじゃないですか。
そうですね、
本当粘土とか
って本当粘土のように鉄を
ね
こねくり回すんですよ圧力かけて、
ね、あのそんなでかいやつをね、例えば図面があって、
うん、
寸法通りに仕上げるっていう、そのあんまりイメージ製造業界の中でもそうあんまりイメージできないと思うんですけど、
そうですよね。
でもそれってどうやってっていうところは難しいと思うんですけど、
こ
う
もうだから難しいです。
感覚で狙っていくんですか。
感覚で狙っていく
このぐらいかなみたいな、
そここれまっすぐかなみたいな、でも本当それぐらいのレベルですよ。
ね、そのあれ4人でしたっけチームでやってるの、叩く人と、
まあ叩く人で重機を3人で運転して、うんうん、で1人あの測る人とかパス測る人がいるわけです、
うんうん、
まあ、多い時はもう一人いて、
うん、
まあ、
1個ですよね、
1個作るのにチームがあるんで ね、うん、だからまあパスはもう本当レーザーで測るわけでもいかないんでね、
うん、
もう人間が近寄ってパスで測るわけですよ。
あっちあっちの鉄を、
あっちあっちの鉄をでビッて測るわけですよ。
あ
じゃないとそれ以外の方法がもうないんですよね測るって言って
も、 でもなんかこう何て言うんですか、塊あって、
はい、
どっから叩いていくみたいなが、
あそれもあります。あの鉄はどこからどこでもいいってわけじゃないんですよ。
あるんですか。
やっぱ強度を増すためにはこう叩かなあかんって法則もあるんで、
ね、
へそれであの何の部品に使われるかっていうのを事前に、まあ、分かる部分には聞いて、うんうん、あじゃあこういう風な打ち方したらあかんなってやっぱりそこは考えてるんですね、
しっか
り。ただこねくり回せばいいってわけじゃない
ね、え、なんかただただこうポンポン叩いてるっていうわけじゃない
わけじゃないんです、ね、あれ実はちゃんと単流線って言ってもあのそういうちゃんとここに圧力かかるところにパキッて割れないように、うん、ちゃんとお作りしないといけないっていう、
めっちゃ深いですね。
深いんですねやると
ねえ、
いや面白いです
けど、でも材料のことをめっちゃ知ってんのダメですね。
だから弊社もありとあらゆるものを作れてしまうので、うん、ありとあらゆる材料の知識がないと下げてできない。
いやそれってでも勉強して覚えるもんじゃないですよね、
う
ん、
ある程度でも勉強は必死でやりましたけどね。あとはもう実践で作って、うん、多分例えばステンレスだったらこんな感じなんかとか、
うんうんうん、
こういう感じできるんだっていうのはもう実践でしかわからない。
あじゃあ基礎の知識は持っておきながら、うん、現場でやるとまたそこで学ぶことが
全然違います。あの父も50年選手ですけども、うん、失敗することありますやっぱり。
あそうなんですか。
全然違うんですよ、やっぱ大きさでもその時の温度でも、
うん、
弊社なんかの同じものを作ってませんので、
うんうんうん、
たとえ過去に経験があっても新しい形なんですよ毎日毎日が。なのでやっぱり失敗することもあって、うん、えらい損害を被ることも
やっぱりある。だってあのサイズやばい
ですね。あのサイズで失敗するともう運百万単位なんで1個が。
そうですよね。
だからもう大変なことになるんですけども、まあ、それも勉強やと思ってやるしかないって。だから本当に厳しい世界。
そうですよね。
ビビってしまうとできない、
うん、
怖くなるとできないですけども、ね、うちの子たちはみんなすごい心臓が強いのかバンバンバンバンやって今やってい
や平気な感じはしてました。
平気な感じであれ大変ですよ。あの重機乗るだけでもめちゃくちゃ怖いですよ。
そう、ね、
少し前後ろ動かすだけでももうぶつかるんじゃないかとか ね
いやなんかもう職人さんあるあるで、うん、めっちゃ簡単にやってそうに見えるんですよね。すごい腕持ってるから、うん、シャシャってやるんですけど、と私ら乗ったらえらいこっちゃになりますよね。
えらいことになりますね
とりあえず大事故ですよね。
大事故になって億単位の重機が全部ぶっ壊れて大変なことになりますからね
大変ですよ
よね。
大変ですね。
いやでもなんかそんな鍛造業界に、うん、まさかのこの女性がいるっていうのは、はい、結構レアケースやと思うんですよ。
そうですね、やっぱ激レアキャラって言われてますね、
うん、そうですよね、はい、ちょっと後半でねこの、うん、君たんがなんで鍛造業界に入ったのかっていう、はいはい、そこをちょっと聞いていきたいと思います。
ぜひぜひ、
はい、それでは後半に行きます。
Living a dream夢の種。
はい、鍛造の世界って全然ねこう金属溶かすとかいう世界と全く違いますね。
全然違いますね。よくね本当、ね、間違えられちゃうんで。
いやもう男の世界でしかないって今聞いてる人も多分ね、そんなでかい重機を動かして7トンですよ。7トン。
そうなんですよね。
7トンってどんなんやねんって思うぐらいの材料を振り回してあのやってはると思うんですけど、このでも鍛造業界にね、うん、まさかのあの皆さんちょっとほんの後でねキャラクター通りだと思うんですけど、こう容姿は全くこう製造業全然見えないじゃないですか。
あ、見えません。褒め言葉ですかね。
ちゃんと女子してるし、
あ、
そう、あのマチコは結構なんかまあねネイルしたりとか化粧したりとかしないですけど、うん、ちゃんと女子やってるし、あの鍛造とこうすごいかけ離れたイメージだと思うんですけど、はい、でもこの鍛造業界入った理由って何なんですか。
まあ私あの元は、まあ、大きく言えば、私の祖父が鍛造屋さん始めて、うんうんうん、まあ、父も鍛造屋でって、うん、まあ、私はその家系に生まれた娘ではあるんですけれども、うん、まあ、でももともとこの会社を継ぐってことは全く頭にない、うんうん、なかったですので、うん、まあ、大学を出たら、まあ、初めは学校の先生をしたり、うん、あとはもう自分で美容の業界に入ってですね、うん、あのネイリストとしてあの、うん、自分で事業を立ち上げて、
うんうんうん、
まあ、10年ぐらいかな、ずっとその美容業界に身を置いてですね、うん、あの切磋琢磨して生きてきたんですが、うん、まあ、それであのじゃあ豆腐炭鉱誰がやってたのっていうと、うん、私兄と弟が、
はいはい、
男2人兄弟なんで3人兄弟の真ん中なんですけれども、まあ、あの男2人がやっぱりこの会社守っていくっていうのでね、うん、高校出てずっと働いてたんですけども、うん、まあ、あの製造業界あるあるか分からないですけどまああの親父と喧嘩したり、
身内でね、
身内で喧嘩したり、うん、またあの、まあ、残念なことにその経営がねやっぱりうまくいかない中で逃げ出してしまったんですね、
うんうんうんうん、
兄と弟は、
うんうん、
でもうこの製造の鍛造はもう無理やと、
うん、
こんなんやっていけないっていうので、うん、あのまあ、急に辞めてしまう事件が起こったんです、うん、ある日突然、うん、でそれ私はその時はもうすでに結婚してですね、うん、あの茨城県の方に
茨城県
嫁いだわけなんです、
はい、
大阪離れて、
はい、
でさ あの茨城県に行って、うん、はい、出産で子供生まれましたって時に、うん、大変なことが起こってると実感
えらい一報が来たんですね。
えらい一報が来たんですよ、はい、なんやろうなと思ったらもうみんなえらいことやと、うん、会社潰れそうやと、うん、で後取りがいなくなると、うん、それはみんな不安になって逃げますよね、うん、働いてる人この後取り2人がいなくなるって大事件ですよね、
うん、そうですよね。
もう東北炭鉱終わったと、
うん、
いうもう空気が流れてた中で、うん、まあ、私父が何とかして助けてくれって茨城県まで来たんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんですか。
で夫は実は夫も茨城県で別の仕事を実はここ保育園を経営してたんですけども、うんうん、
はいはいはい、
であの、まあ、鍛造特に東北炭鉱がやってる鍛造っていうものを非常によく調べたんですね夫も、うん、これ日本でなくしたらやばいと、
旦那さんがそうだったんですか。
思ったんで他の加工屋さんもとか、まあ、他の業種であれば俺はやらんかったけども、うん、この自由鍛造は絶対残さなあかんと、
うん、
そこでもう夫の方がピコーンって来たんですよ、
私
じゃなかったんです、やるのと初めはねいやこれは絶対の日本に残しておかないと何かあった時に、
うん、
日本は戦えなくなる、
うん、
っていう感じで、うん、やっぱ製造業の根幹だったんですよね、うんうん、一番初めのスタートラインが折れたら大変なことになると、ね、いくら鉄を作ってもそこで鍛造が入らないともう部品作れないんですよ、
うんうんうんうん、
でそれを海外に任せてしまったら、うん、何か海外と揉めた時にやっぱり大変なことになるん で、
うん、
で特に 弊社みたいなフリーはもう日本でもそうないんですよね、
うん、
そのうちの一社がなくなるって大変なことやと、
うん、
で夫が気づいちゃったんですよ初め。
保育士さんから
保育園を経営してたんで。
保育園を経営してた、うん、あ
で夫はもう本当にあの言うたら私と世界が違う本当お金持ちのお坊ちゃんでね、
うんうん、
働かなくてもよかった人だったんですけどある日突然こっちに来てめちゃくちゃ現場になって入って働き出すというとこからスタートして、でもちろん私も一緒に帰ってきて、
うん、
ついで1年少ししたすぐ戻ってきて、
そうなんですね、
茨城県行って1年も経たずにまた帰ってきて、
うん、
で会社に入って、
へ
でそこからまあスタートで、まあ、いろいろ 見ますよね会社の中身、
うんうんうん、
えらいこっちゃと、
うん、
でそこから夫と二人でもうなんせもううわーっとかき回して、うん、で立て直していったって感じなんですけどもね。
いやでも子供さん生まれて間なしに、
そうですね、二人目がまだお腹の中にもいて
大事件じゃないですか。
大事件で、もうお腹の中にいながらあのフォークリフトの免許取りに行ったりクレーン行ったり、まあいろいろもう黙ってね行ってね、お腹に赤ちゃんいること言われたらやっぱダメって言われちゃうんで。
ああそうなんですね。
でもそんな言うてられないんでね、うん、もう実家の危機なんで、
うん、
もうそれはただのデブですみたいな感じで
これは太ってるだけと、
私これデブなだけですって言いながらもう資格も取りに行かないと、まず現場入れませんのでね資格が。
そうですよね。
でもやっぱりそういうのからスタートして、うん、まあもう初めは喧嘩ばっかりでしたけどね。
いやうまくいかないですもんね、いきなりは。
うまくいかないです。でもお客さんも逃げていくしね、うん、ああ終わったなと、
うん
ね、ネイルしてる、ね、派手な姉ちゃんとね保育園ねやって子供の相手してしてよ人が来てね鍛造やれんの、それみんな思いますよね私も思いましたもん。
ネイルしてる人がね、
本当に筆より思ったよりも持たないみたいなね人が鉄をねうえーってやり始めるわけじゃないです
筆以下が7トンですからね。
そうそう
そうすごいことですよ。
でまあね、それでも、まあ、やらなきゃいけないし、もう前に進むしかないんでね。
いやでもすごいですよ、根性ですね。
根性です。だからあんまり記憶がちょっと曖昧なんですよね、初め来た時の、うんうん、あまりにも大変すぎて
ぶっ飛びますよね。
子供も赤ちゃんで血のみ子だったんで、うん、もうそれもあっても大変、女性って体も変化してね、うん、一番苦しい時に
わかります。
ねえ、で現場入らなあかんとかなってきてたんでね、うん、もうそら大変でした。
いやでもキミタンの強さのこの、 あの秘訣というか裏側ってこれなんやなって分かりました。今
でもねあの私ももともと一人で授業やってて、
うん、
あの一人でやってきたんで、
うん、
誰かがおって、まあ、両親ももちろんまだいるし、
うん、
仲間が、まあ、夫もいて、まあ、授業員も いたらまだね、うん、私あの気は楽だったんですよ、
はいはいはい、
一人で全部やってきたっていう経験があったんで。
確かに、ね、
まだみんながいるっていうのは心強いなって、
うんうん、
まだあの辞めないで残ってくれてる子たちもいたんで信じて、
はいはいはいはい、
この子たちのためにもなんとかせなあかんっていうのはね。
いやもう
ありましたよね。
男気全開ですね。
いやいやもうすごい乙女ですから
いやほんまね、多分ね、誕生のこと話さなかったら多分誰もわからないと思いますよ。
そうです、
ね、だって本当にいつもちゃんとこう綺麗にされてて、今日もネイルもしてて、でもキミタンのキャラもちゃんとネイルキラキラしてるし、
ね、ありがとうございます
いや誕生との世界のギャップがすごいじゃないですか。
そうですね、うん、
いやでも実際大変やったじゃないですか時期的に、
うんうん、
でも今やってみて、うん、まあこの学ばないといけないことはずっとあると思うんですけど。
そうですね、
やってみてどうですかこの鍛造っていう仕事。面白いですね。
いやもうねめちゃくちゃ面白いんですよ。
うーん、
私も本当にあの、まあ、美容業界にいたり、
うん、
あのその前は教育業界にいたんですけども、
うんうんうん、
めちゃこんなに面白いと思わなかったんですよ製造業界が、
うんうんうん、
だから知らなかっただけなんですね、
うん、
親も製造業界にいながら、
うん、
自分がやってる仕事がこんなに楽しいってやっぱり教えてもらえてなかったんですよ、
うんうんうんうん、
だからもし知ってたら もっと違う道で進んでたかもしれないですけども、うん、まあそのやっぱ女の子だからっていうのでやっぱりお前は継がなくていいよっていうのがやっぱあったんでね、うんうんうん、当時は、
うん、
今はね関係ないです。女の子でも男の子でも継げる能力があったら継げばいいっていうのが今はねそういう流れになってるんで、うんうん、まだね仕事もしやすいですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
こう一言でこれが面白いって言ったら何ですか。
なんでしょうね、もうその作る喜びですよね。 あとはやっぱりあの日本支えてるやんって、
うん、
これないとやばいやん、
うん、
っていうのをひしひしとやっぱ感じた時に、うん、脳がしびれるんですよ私。
脳がしびれる、そう今日の名言ですね。
脳がねビリビリってくるんですよ、
うん、
なんておもろいんやろって、
うん、
でこんな経験ははけてあの前の業界その前の業界にいたと感じれなかったんですよ、う
ん、
これはもう絶対にやり遂げないと次の世代に残すべきやと。
そうですね、
私もねやっぱりトヨさんもお子さんいらっしゃるんで、うんうん、やっぱり自分の世代で今の幸せが終わっていけないと思うじゃないですか、うん、
思います。
やっぱり次にこの国で生きていくにはどうしたらいいんやろうっていうところは非常にこの製造業界はキーやと思って
るんですよね。そうですよね。いやもうほんまにいろんな人にねこう伝えてというか、
そう
ですね、もう私らがそれ面白がってるっていうこの面白がってるっていう言葉おかしいですけど楽しんでる、
そうですね、
面白いと思ってるっていうのをもう全力で見せないと、いや
全力でアピールしていただきたいんですよ ね、
いやもうクラフターズはこれ多分もうバシバシ出していきますんでね、
であの、はい、まず知ってもらう。
そうですね、
実は子どもたちって製造業があるってことを知らないんですよね。
そうですよね。
その楽しむ以前に、うん、全てがねやっぱり商社みたいなとことか、うんうんうん、あのなんかもうちょっとふわっとしたところのね業種だけが人気ですけど、
そうですね、
うん、作るっていう知らないんですよ。
いやー本当そうですよ。だからもうマチコが今やってることもそうですけど、やっぱこうクラフターズでもねみんなそれ同じこと言ってるので、うん、いやどんどんこうね広げていきたいなって、
そうですね、
はい、いうふうに思います、はい、あ皆さんこのトーク炭鉱さんねこうホームページでもフリー炭鉱って書いてるんですけど、あのぜひ見ていただけたらなと、
はい、見てください
思います。はい、それではエンディングに移らせていただきます。
トークライブレディオ夢の叶え、
はい、全然時間足りずまだ聞きたいこといっぱいあったんですけど、また来てください。
何回でも来ます。
はい、もうこのねちょっとトーク炭鉱さんぜひぜひ皆さん知っていただきたいんですけど、キミタに会える日がなんと直近ありますね。
はい、
はい、あのインターモールド名古屋に、
はい
はい、出店されるということで、
そうですね、
はい、7月の6、7、8、9の4日間ですね、
はい、
はい、出展されるということで、
はい、前日私がいますんで、
はい、
はい、
キミタンが立てると、
キミタンも立ってますし、
はい、
キミタンとキミタンが、
キミタンとキミタンがダブルで皆様をお迎えすると、
はい、
はい、はい、いうことで、はい、これちょっと一言意気込みをどうぞ。
そうですね、まあ、本当にあのコロナでね、はい、あの長らくその静かにしてた業界なんですけども、うん、ちょっとここに来てちょっとバンバンアピールしていって、でさらにねクラフターズさんともね戸谷さんともこう知り合うことができたんで、
はい、
まあ、弊社の展示もさることながら、はい、これクラフターズもね、はい、ちょっとアピールして皆さんに知っていただこうかなっていうふうに思っておりますので、
ありがとうございます、はいはい、ぜひ皆さん7月6、7、8、9、これ場所どこですか。
あ、名古屋メッセ、メッセ名古屋、
メッセ名古屋メッセ名古屋ですね、
わかんない。
はい、あの多分メッセ名古屋で当てると思います。
はい、はい、
あの東京からも大阪からもちょうど中間で行けるというあの最適な場所にありますので、皆さんぜひインターモールド名古屋にお越しいただきたいと思います。はい、はい、それではまた来週ぶっちゃけトーク聞きに来てくださいね。バイバーイ。